FM Fuji. Good day.
豊富いろいろ。さあ、5月からスタートしましたこのコーナー、豊富いろいろ。甲府市からのいろんな情報をお伝えしていきます。再来年2019年は武田信虎公が筒子ヶ崎に館を構えた永正16年の開府からちょうど500年、そして2021年には武田信玄公の生誕から丸500年というとても歴史的な節目を迎えるわけですね。毎週この時間は甲府市の時間です。観光スポット情報からイベント、工芸品、甲府にまつわる人々まで甲府市の魅力を発信してまいります。移住定住を考えているあなたも要チェックですからね。さあ、今月は甲府で夏休みを楽しもうがテーマで、今週は甲府の自然と山の魅力と題してお送りしていきます。詳しいお話を甲府市役所産業部林政課の小林孝臣さんに伺ってまいります。小林さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ね、孝臣さんの孝という字が親孝行の孝、臣は大臣の臣と書くんですが、これはどんな思いで？
親孝行して大臣になるようにってつけられたと聞いた覚えがあります、
はい、まんまですね。
まんまです。
そうか、もうじゃあゆくゆくは大臣ですよ、ね、まずは親孝行されてると思いますが、はい、ね、毎週甲府に通っていて思うんですけど、やっぱり山梨ってこの山に囲まれてるこの風景が他にはないという気がいたしますよね。
そうですね、他県ではあまり見られないように、うん、こう四方が山々に囲まれてます、うん、富士三坂山系、南アルプス山系、うん、八ヶ岳秩父山系、うん、大菩薩道志山山系、うん、といった、まあ、日本を代表する名峰ですね、うんうん、こちらに囲まれた山岳県で、県土のおよそ8割が森林を占める全国屈指の森林県です。
8割が森林なんですか？
はい。
そっか、改めて森深き緑濃い山梨県とね、認識できますね、
はい、
うん、でこういった環境ってのはやっぱりその緑が濃いってことはそこにお水が保たれるってこともありますよね。
そうですね、うんうん、森が多いということは保水力が高いということで、うん、まあ、水をよく溜めて、うん、で爽やかな空気なども作ってくれるということで、まあ、生活にかけがえのない山の恩恵を私たちは受けていると思っております。
本当にありがたいことです、
はい、
で小林さんは林政課、ね、林の政治の政に課と書いて林政課に所属されているわけですが、
はい、
どういうお仕事されてるんですか？
林政課の主な仕事といいまして、私有林の管理、甲府市で持っている山の管理ですね。
ほうほう。
あと甲府市で管理している林道の維持管理、うん、あと、まあ、私が、やっている仕事が水源保全係というんですが、うん、そちらが植樹活動、植樹イベントなんかのお手伝いとか自前の植樹活動をやったり、あと学校への出前講座、あと学校林活動の講師なんかをやったりしてます。普及啓発が主にやってます。
はい、じゃあ小学生とか中学生にもいろいろ教えて差し上げてるんですね。
そうですね、今幼稚園の方もとか保育園も、はい、
そういいですね。ちっちゃい頃から、ね、はい、森を林を大事にしようっていう気持ちがね、
はい、
植え付けてもらってね、はい、でこの甲府市の水源となる林、水源林はどのあたりになるんですか？
甲府市の水源林は、うん、長野県との境ですね、秩父山系の主峰の金峰山の南側に広がる森林でして、うん、この森林が水道局の方で定めてます、甲府市水道水源保護地域と、しておりまして、緑のダムとして重要な役割も担ってます。
緑のダムっていう言い方素敵ですね、
はい、20万甲府市民の水がめでございますので、
はいはい、
でまあ、この貴重な森林を次世代に残すために、うん、私たちは、まあ、広葉樹の植樹とか、うん、水源林の内の清掃を市民の方と一緒に行っています、
う ね、あの昔は植樹っていうといわゆる広葉樹ではなくて針葉樹、杉などをね、はい、こう木材として使うために、でも最近は広葉樹を植樹してるんですね、は
い、そうですね、水ならが主にあの保水力って水を貯める力が強いということでやっております。はいはいはい、
そうすると四季折々のまたね、あの紅葉なども楽しめたりしますもんね、
はい、そうですね、
はい、で小林さんたちのこの林政課の皆さん、そして市民の方々の努力もありまして自然が保たれているということで本当にお疲れ様
ありがとうございます、
ね、今日のテーマお疲れ様ですそんな甲府市なんですが、じゃあ一体どういう山があるのか、せっかくだから皆さんに山の名前を覚えてもらいたいなと思うんですが、いかがでしょうか。
はい、甲府市にはあの県が制定しました山梨百名山というものがございまして、うん、甲府の中に10峰ございます。あの行政界といいまして市町村境に、存在する山もあるんですけども、はい、一応10ということで、はい、まあ、簡単に紹介させていただきます。
はい、
あの帯名山、うん、陽貝山、うん、羅漢寺山、うん、滝戸山、うん、でまあ秩父の名峰の金峰山、うん、でこちらがあの上杭式の方になるんですが大岳、うん、こちら富士山がよく見えます。
はい、
で海士山との境になります立岡山、
はい、
で黒富士、
はい、
でこれもあの山頂村の境に立っているということで三方分山というちょっと変わった名前です。
三方分け山と言いたくなりますが、はい、三方分山というんですね、
はいはい、三方分山です、
はい、
で大蔵教授山の10本になります。
はい、あの溶岩山要の、ね、あのまあ、害水害とか公害の害っていう字を使ってるんですが、溶岩山、
はい、
これ全部ね音読みの山ってのもね面白いなと思うんですが、
はい、
うん、
そうですね、言われはちょっと私も勉強不足でやったんですけど、その麓にですね石水寺というあのお寺がございまして、
はい、
信玄公が、まあ、生誕されたのが溶岩山で、産湯を使ったのが、石水寺と言われていると聞いたことがございます。
なるほどね、はい、じゃあ信玄公ゆかりの山でもあるんですね。
そうですね、
はい、みんなぜひね、どうですか、あの小林さんこういう林政課にいらっしゃって山登りはお好きでいらっしゃるのかな。
一応あのここに書かれているものは、立岡以外は全部登ってことありますし、
ました、
はい、はい、あの低い山あまり北岳とかはまだ挑戦してないんですが、うんうん、あの登山の方は継続的にやってます、
うん、ね、
はい、
皆さんも、まあ、あの山登りに慣れてる方それこそ登山部とかね普段から、はい、あのやってらっしゃる方はもちろんなんですけど、
はい、
あのあんまり山登りっていうのに無理じゃないのっていう初心者も多いと思うんですが、
はい、
私みたいな初心者にもう割と比較的あの楽に登れて、はい、で景色もいいよっていうおすすめの山なんてありますか。
溶岩山はだいたい山頂まで30分ぐらいですね、うん、ほうほうほう、で羅漢寺山も、うん、あの楽な方法で行くとロープウェイで登ってしまえば昇仙峡にございますので、
それいい、
はい、
そこだ、
はい、で羅漢寺山自体が360度、うん、あの開けてる場所が1箇所ございまして、八三郎岳っていうんですが、うん、はい、そこに行きますともうすっごい景色です、
うん、うわいいですね、はい、360度全部見渡せて、はい、うわ、じゃあぜひぜひこう攻めてみたいと思います、
はい、
ね、溶岩山羅漢寺山、
はい、
そして、まあ、昨年ね8月11日山の日ということで制定されましたが、甲府市では、まあ、今年はもうね過ぎてしまいましたが、これを記念した登山を行っているそうですね。
はい、うん、甲府市最高峰の金峰山へ登山を行っております。
はい、
で今年も8月11日の山の日に、山梨県在住の山岳ガイドであります渡辺幸さんをお招きするとともに、うん、山梨県山岳連盟のご協力をいただく中で、24名の一般公募の方と金峰山へ登山を行いました。
全員見事に
登頂成功しました。
お、素晴らしい、
はい、
ね、金峰山、あの金の峰の山と書いて金峰山なんですが、
はいはい、
どういった山なのかまたちょっと詳しく教えてもらっていいですか。
まあ、秩父山系に位置するんですけども、うん、2599メーターの標高を誇ります。
結構高いですね。
そうですね、奥秩父連峰の中では、まあ、2番目に高い山で、うん、まあ、昔からあの信仰の山、
は
あ、だからあの金桜神社の奥社が あ, の、うん、あ, るあったそうなんですが、
どんな神様なのかしら、
この花咲夜姫とかですかね、
はいはい、浅間神社にもね、
はい、 ちょっと昔行ったんで、うん、アマテラス大神とかそういうのも入ってたかもしれないんですが、 あまり間違ったことを言うと金桜神社の宮司さんに怒られてしまうので、いやい
やいや、はい、でもね本当に信仰の山としても有名なんですね、はいはい、そうですね。
で金峰山もあの山頂を過ぎますと、うん、まあ、あの四方が、富士山、八ヶ岳、南アルプス、中央アルプス連峰などの景色が、うん、望むことができます。
うん、いいですね、はい、で一番山頂高いところには何かあるんですか？
あのシンボルと言われる五条岩と、
五条岩、
はい、
五条の大きさの岩ってことですか？
そうですね、はい、
五条って言うとどれくらいなんだろう？
15メーターくらい、
はい、結構大きいですね、
はい、
それがドーンとあるんだ。
ドーンとあります。
はあ、はい、そっか。それになんかこう締め縄みたいなのがあったり、
根元にですね、うん、あの鳥居がございます。
は
あ
は
あ、で裏側に、うん、金桜神社の奥社といわれる、はい、祠が、はい、ございます。
ね、そこに行って手を合わせるといいかもしれませんね。
は
い、
そうですね。
この金峰山の山頂へはどれくらい時間かかりますかね？
標準のコースタイムで約まあ2時間半ぐらいで山頂まで登れます。まあ、休憩を取りながら3時間ぐらいかけて歩くのが一番楽しいかなと。
はい、なるほど。
はい、ほぼ、まあ、尾根歩きとか、あと、まあ、林の中を歩きますので極端なアップダウンというものはほとんどありません。
じゃあそれはそういった点でも初心者そして中級者にもおすすめですね。
そうですね、はい、
あの富士山はこう夜真夜中に出発して、はい、まあ、ご来光を拝むっていうことで、はい、結構遅くに出る方が多いですが、はい、どれくらいの時間に出発するのがいいですかね？
大だるみ峠というところから、うん、あの今回登らせていただいたんですが、うん、駐車場がですねもう8時というといっぱいになってしまうので。
そっか、朝8時でいっぱいになっちゃうから。
そうですね、
その前に着いてた方がいいわけですね。
そうですね、うんうんうん、あの駐車場に止められないとも林道の方に、うん、あの路肩の方に止める形になりますので、うんうん、だんだん登る距離が伸びてしまうと。
そっかそっか、はい、じゃあちょっと登る距離を少しでも短く、そしてね、はい、あの楽に登ろうと思ったらなるべく早く出発した方がいい、はい、ということですね。
基本的には3時には下山した方が。
なるほど、
はい、
まあ、あんまり遅くまでいないでね、はい、
でこの時期やっぱり雷が怖いですよね。
本当に、
はい、
ね、まさにそうですね。じゃあちょっと早め早めの行動を小林さんはお勧めしてくださいました。
はい、
さて今後予定されているイベントも教えてもらっていいですか？
はい、今年度あの山の日事業の第2弾としまして、あのこちらはあの登山の初心者を対象にですね、
うん、
10月の21日に妖怪山のトレッキング、あと、まあ、歴史探訪も含めた、うん、トレッキングを開催を考えております。
いいですね。先ほどね、はい、武田信玄公は生まれたところだよってことをおっしゃってましたが、
はい、
そういった歴史も紐解きながら、
はい、
登山ではなくトレッキングってなってるとちょっとね気持ちが楽になるんですけど、
はい、あまりアップダウンがないコースで、
うんうん、
武田信玄公に関連した、うん、施設とか神社とか、うんうんうん、あと深草観音っていうちょっと面白い観音様が。
面白い、
はい、
どういうふうに面白いですか？
あの穴観音って言いまして、うん、あの大きな岩の中がくり抜いてあって、うん、そこにあの観音様が、はい、あの設置っていう言い方おかしいですね、うんうん、あの
いらっしゃるわけ
ですよね、うんうんうん、でそれを見て妖怪さんに行くっていう、うん、
は
い、
なるほど。
歴史探訪とちょっと、うん、あの山登りをセットにした、うんうん、はい、
いいですね。
企画を
歴女にもたまらなく魅力な感じがいたします。
はい、
参加したいよっていう方どうすればいいですか？
あの臨静課までハガキまたはメールにて、申し込んでいただきたいと思います。締め切りは9月29日の筆着でお願いします。はい、問い合わせは臨静課へお願いしたいと思います。
はい、10月21日の土曜日、そろそろ紅葉もね、あの色づいてくる頃かな、
はい、
ね、あのすごく爽やかな時だと思います。ぜひたくさんの方に、ね、参加していただきたいですね。うん、さあそれでは末は大臣という小林孝臣さんから最後に番組を聞いてくださっているリスナーの皆さんへメッセージをお願いいたします。
はい、甲府はあの貴重な自然が大変多く残っております。で、低山から高山までいろいろ揃っておりますので、ぜひあの甲府に遊びに来ていただいて、山に登ってその後は湯村温泉で温泉に浸かって帰っていただければなと 思います。ぜひ甲府に遊びに来てください、はい、あとすいません告知になってしまうんですが、10月の28日に甲府市で農林業祭りという
農林業祭り、
はい、小瀬で行うんですが、はい、そこであの木工体験のブースを林政課で、出しますので、私も来てますので、ぜひあの足を運んでいただければと思います。
何作るのかしら。
あのカブトムシの貯金箱とか、あとどんぐりの工作です。
あら楽しいわ、はいね、10月28日ですね、はい、じゃあ妖怪さん登ってその1週間後、はい、ぜひ今度はね農林業祭で盛り上がりましょう、はい、甲府市役所産業部林政課の小林孝臣さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
甲府いろいろ番組終了後になりますが、番組ブログに音声データがアップロードされます。聞き逃してしまったとか、もう一回孝臣さんの声聞いてみたいよという方、ぜひぜひアクセスしてみてください。甲府いろいろ、来週もお楽しみに。78.6 Tokyo 83.0 Kofu FM Fuji.